はようございます。聖書と福音の時間です。春がますます近づいてきました。厳しい冬を乗り切ったつぼみが膨らんでいくのを見ると何かしら勇気を得ます。人生は決して楽なことばかりではありません。そんな人生を歩む私たちに神様が自然を通してエールを送ってくださっているようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日ある方がこんな話をされていました。題して、母親は三つの背中を子供に向ける。まず第一に、幼少期おんぶするために背中を向けますね。何があったって下から支えてあげるよという土台を提供するために背中を向ける。これは安心を与えるための背中です。第二に、反抗期思春期に善悪の基準で間違った道を子供が選ぶとき、それは違うよ、あんたは間違ってるよと教えるために向ける背中です。それは善悪聖者を教えるための背中です。第三は、成人した子供に人生の方向性を示すために見せる背中です。よく、子供は親の後ろ姿を見て育つと言いますね。子はやがて生き抜いた親の方向を見る時が来るって言うんですね。親とは何でしょう？安心を与え、善悪を教え、人生の方向を示す存在だって言うんですね。ところで、聖書を見ると、私たちを作ってくださった誠の神様は、ご自分のことを父親や母親になぞらえて紹介なさってるんです。神とはあなたの魂の親である方なのです。そしてこの魂の親である誠の作り主から離れることほどひどい人生の損失損害はないと聖書は断言するんです。こう書いてあります。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなったと。自分の作者である神から離されていることで、お互いに無益なものとなってしまったというんです。まあ、どのような点で無益なんでしょう。第一に、人生の目的が分からなくなってしまったということです。私は先日、男のための料理教室というカルチャークラブに見学に行きました。そこに行くと、私が今まで見たことがない調理器具がずらり並んでたんですね。中でも私の目を引いたのは、金属製の棒の先端に渦巻きがくっついた道具でした。これは一体何のために使うんだろう。考えても考えてもわかりません。そこで考案者の先生に質問しました。すると、味噌汁を作る道具だと教えてくれたのです。この渦巻きを味噌だるに突っ込んで引っかくと、適量の味噌が入ります。そのまま出汁の入った鍋に突っ込んでかき回すと、あっという間に味噌汁ができるって言うんですね。いや、実に見事な道具です。ところで、私はこのことから一つ教えられました。何のために存在しているかわからない道具は、それを作った人に聞くと教えてもらえるということです。ところで、人間の目的って何でしょう？人生の目的って何でしょう？多くの人はそれを知らずに生きています。それは、知ろうとしたけれども、とうとう答えが出なかったので、問うのに疲れてやめてしまった結果だと思うんです。そしてこの答えを持っていなくても、とりあえずは生きていくことはできるんですね。特に順調な時は、この答えを持たなくても、それなりに人生に手応えがありますので、生きていくことができます。しかし、人生は良いことばかりが続くのではありません。失望や、大病や、リストラや、試練が、次々と襲いかかってくる時があります。その時、なぜ生きるのかを知っている人は、それをこらえることができるのです。しかし、答えがないなら、こんなしんどい目をして、 それでも生きていかなければならないのはなぜなのかと、人生を自ら壊していく方向に目が向きやすいのです。聖書は語ります。人間は神の栄光を表すために作られたのだと。神とは、全宇宙の創造主にして、全知全能、最も偉大で崇高なる方です。つまり人間は、最も崇高なる方の崇高さを反映させるために作られたのだというんです。どんな人でも自尊心がありますね。誤った自尊心は鼻持ちならないものになりますが、自尊心そのものは決して悪いものではありません。自分を尊厳あるものとみなしたいという欲求は、神が人を尊厳あるものとしてお作りになった事実に由来しているのです。ですから幼い頃から自尊心をくじかれ続けた人は、大人になってから世の中に復讐を企てるようになるのです。神とは、あなたを尊厳あるものとして、崇高なものとして作ってくださった方です。この方を捨てるのは、人間存在の尊厳の土台を否定してしまうということなんです。第二に、神様から離れた人は、状況に振り回されるということです。うまくいくときには平安がありますが、思い通りに行かないことが続くと落ち込みがひどいですね。それは人生の本当の支配者を恵み深い魂の親として知らないことから来ていると思うのです。何年か前、私はスーパーシートで九州から東京まで飛行機に乗って移動したことがありました。私の隣の席には一人の少年が座っていたのです。斜め前には彼のお母さん、お兄さん、お姉さんが乗ってました。とってもお行儀がいいんですね。ところでこの飛行機は途中、乱気流に突っ込んでしまったのです。今までに経験したことがないほどのひどい揺れが続きました。後ろの方では赤ん坊の泣き声や気分が悪くなった人たちの気配が伝わってくるのです。ところがこの少年は身代金一つせず、実に淡々としたものです。大したもんだなと思いながら、しばらくすると乱気流を突き抜け、静かな空の旅となりました。いよいよ羽田に着陸することになったのですが、その時、機長自らが機内アナウンスをしたんです。こう言ったんですね。実はこのフライトをもって、私は引退します。今晩のフライトは、自分にとってラストフライトです。皆さん、心から感謝いたします。そういった瞬間ですね、私の隣の少年が大きな拍手をしたんですね。みんな釣られて拍手をしました。後でわかったのですが、実はこの機長は少年のおじいちゃんだったようです。彼は自分のおじいさんをとても誇りに思っていたようです。だから乱気流で少々揺れが激しくてもびくともしませんでした。僕の乗ってる飛行機を運転してるのはおじいちゃんなんだぞという尊敬と信頼が彼の心を落ち着かせていたのです。人生の中には様々な乱気流があるものです。それに突っ込んだ時、あなたには人生の真の支配者との関係ができていますか？人生を真にコントロールする方がどなたであるかをご存知ですか？そしてその方と和解なさってますか？先ほどの聖書の言葉には実は続きがあるのです。こう書いてあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神様から離れた人が、再び神様に受け入れられるために、キリストが十字架にかかって、贖いを果たす必要がありました。贖いとは、キリストの血、命を流して、私たちを買い取るという意味です。このキリストの血は、あなたの罪をすべて帳消しにします。と同時に、このキリストの血が、神とあなたをつなぐのです。誰か家族が亡くなったら、たちまち遠くにいた家族や親族が集まりますね。 誰か新しい家族が生まれても遠くの兄弟姉妹が駆け寄ってきます。キリストは十字架で死に、三日後に復活するという誕生を果たしました。このキリストの死と復活が私たちを神のもとに集める力なのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。